では、
はい。
今回もようこさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ゆるラジオでゆるーくお伝えしてますが、前回、自分の、体を、まあ、をちゃんとこう、内側を見て、声を出そうねっていうお話をちょっとしたんでしたかね。
そうそうそう。なんか、私、たまちゃんが教えてもらった、腹圧呼吸のやり方をしながら声を出すっていうのやったらすごい良かったよっていうことを言ったら、たまちゃんが、ようこさんは感情にすごい向き合ってるから、筒がすごく綺麗で、そのままの音が出るんですよって言われて、多分すごい褒められてるとは思うんだけれども、筒って何っていうのと、なんで感情を見ると、その筒が綺麗になるのって、で、それがなんでいいのとかが、なんかこう、うん、褒められてるんだろうけど、ん?っていうところでちょっと止まっておりました。
はい。すいません。私もね、感覚的なもので、ちょっとね、わかりづらいところが多々あるかと思いますので、陽子さんにいろいろこう、質問していただきながら、解説していければと思います。
マニアックすぎて。
筒っていうのは、まあ私たちの体、ですよね。よく体は楽器と一緒っていうふうに言って、なんか、例えば、なんでしょうね。クラリネットとか、フルートとかいろいろありますよね。バイオリンとかもそうですけれども、声帯を震わせて、体中にその響きの声を共鳴させて声って作ってるんですよね。ギターの弦のところで、ピョンって弦を指で弾いたら、そこだけって音はビョンっていう音しか出てないけど、中の空洞の銅って言われている木の部分がギターの空洞がこう、空だから、中身が何もないから共鳴して響いて綺麗な音が出てくるっていうのはなんとなくイメージできますかね。で、生まれた時っていうか小さい時はみんなこの空洞がすっきり何も入ってない状態っていうか、しっかり空洞になってるから響くんですよね、自分の声っていうのが。だけど、どんどん大人になるに従って、他人の目とか、一般的な常識とか、いろんなもので自分が感じた感情っていうのを、どんどんどんどん押し殺していくっていうことがあるじゃないですか。そうすると、その空洞が、これは感覚なんですけど、どんどんどんどん感情が詰まっていくと、空洞がどんどん狭くなってしまって、共鳴空って言うんですけど、共鳴する場所がすごく小さくなっていってる感じなんですよね。
だから、たまちゃんは人の声を聞くと、その詰まりも感じるの。感情がいっぱい詰まってるなとか、しんどそうだなっていうのを、その声そのものからたまちゃんは感じるの?
なんか詳しくは、わからないんですけど、あ、なんか詰まってるな、感情がパンパンだなとか、何か抑えてるなっていう声の出し方っていうのを、2000人近く声を聞いてきたら、あ、またこんな、こう抑えた声になってるとか、いろんな人はこう聞いてきて、声を聞いてきてわかるようになった感じで。なんとなく伝わりますか?
面白い。そうなっている時は、なんか自分でもできることってあるの?
自分にまず聞くっていうのと、今無理してないとか、今どう感じてるっていうのを、感情セラピーですよね、本当に。自分が今何を感じてるのかっていうのを、なんか聞く時間すら私たち忙しくて、与えてないじゃないですか。自分に聞いてあげるとか、自分にもっと意識を向けてあげると、なんか自分の声の変化にも、皆さん、受講生の方も気づき出すんですよね。なんかこれ、普段の私の声の響きと違うとか、もしくはもう感情がこう抑えて、その響かない声が普通になってる人は、今日はちょっと声が響くとか、声が出しやすいって感じたりとか、
そうすると逆に言うと、こう自分の声が詰まってるなっていう時って、受け取る側もちょっと違った感覚を受け取るの、同じこと言っても
うん、そうですね。共振共鳴で、自分も、空洞状態で綺麗になってると、うんうんうん、同じように響いて、こう、
うん、
うん、あ、なるほどって、こう、ちゃんと伝わって理解しやすかったりするんですけど、片方が詰まってたり、自分のことを何も聞いてなかったら、うんうん、同じこと言ってても、やっぱ響かないんですよね。
なるほどね。感情もそうだもんね。なんか、ね、自分が自分のこと分かってない時って、いくら言っても伝わらなかったりとか、
そうですね。
なんで分かってもらえないんだろうっていう状況が起きたりとか、
うん、そうなんですよね。あの時言ったよっていうことを、今なんかやっと分かってもらえたりとか、それぞれペースは違うと思うんですけど、
うんうんうん、
なんか自分の状態を本当に声を通してなんか鏡のような感じなんですよね。知ることができるっていうか、
なんかさ、わからない人でもなんかこう気づくこととかってあるの？自分の声が詰まってるな、うん、例えばほら、私たち感情セラピーもやってるから、
はい、
あのほら感情でも自分の感情に気づかない人っていっぱいいるじゃん。うん、私もそうだったけど。
はい、私もそうでした。
そうね。あの、今ね、こうやって感情のセラピーやってますとかって言ってるけど、初めの頃って本当に自分が本当のところはどう思ってるのかとか、逆に今たまちゃん言ったみたいに筒が詰まってたりとか、
うん、
いっぱいいっぱいになってるよねっていうことって気づきにくいじゃない？
うん、そうですね、
感情って声ってなんか気づいたりすることあるの？
声は、
うん、
あのおすすめしてるのは、うん、自分の声を毎日ちょっと録音してくださいって言ってるんですよね。あのもう本当に一定期間だけでもいいんですけど、
うん、
あの私たち講師とかはこうアーカイブとか残ったりするから、
うんうんうん、
自分の声を聞く機会って割とあるんですけど、受講生は自分の声は、なんか自分の発言はなんか聞き返したくないっていう人が多いから、
うん、
自分のとこだけスキップしちゃったりするんですよ。
わかる。わかる。
わかっちゃうんだ。
私やってたもん、自分の。
そうらしいですね。
うん、
いやもう
自分の顔見るのもみんなズームでね、講座とか やってるから、自分はじめ受講生として参加したときは自分の顔見るのが嫌なんだけど、うん、なんか逆にこう、目が話し始めると余計嫌で、早送りとかしてた。
そうなんですか。いや、本当に声とセルフイメージってもう比例するんですよ。
ですよね。そうですよね。
だからこそ、私もあの最初は我慢して聞いてたんですよね。
我慢してた。
我慢しても自分の声嫌と思ってたから、わあ気持ち悪いとか思いながら聞いてたんですけど、聞くとまず慣れるっていうのもあるんですよね。
あ、確かに確かに。
自分が聞いてる声と自分が周りの声って違うっていうじゃないですか。
わかる。喋ってる時は何でもないけど、それを録音した声を自分の声として聞くと、
うん、
全然違う。
そうなんですよ。まあ自分が聞いてる声って自分しか聞けないんですよね。自分の骨とか震わせてる声だから。録音した声がみんなが聞いてる自分の声なので、それに慣れていくっていうのは結構大事なんですよね。なんか嫌でも聞いていく。
出た。根性と、気合と根性で。
そう、最初は根性で、なんか慣れていったら、あ、今日は割と聞けるとか、今日はいいかもって思えるようになってくるんですよ。私は、あの、食わず嫌いと一緒と思ってるんですけど、自分の声って。あまりにも聞く機会がないから、こう、いやいや、私は自分の声が嫌でって聞かないままでいる人が多い。
確かにね、そんなに前ほど嫌じゃない。
そうでしょ。
今でもすごく好きとは思わないけど、前ほど嫌じゃない。
そうなんですよ。聞く機会を増やす、アナウンサーや司会者はその自分の声を聞く機会が多いので、もう、有無を言わさず聞いて反省してたり。
反省なんだ、やっぱり。
でも慣れてきて、 自分の声が、うん、まあちょっと受け入れられるようになってきて、違いもわかるようになって、今日の声がなんか OK だと思うのはなんでだろうと思ったら、やっぱりいいことがあったりとか、ちょっと自分に素直になれるとか。
あー、なるほどね。
そうやって自分の声に関心を持っていくのが、一番最初はいいかなと思います。
今、携帯でみんな誰でも録画とか録音できるしね。
そうなんですよ。レコーダーでね、簡単にできるから。ね
なるほどね。
ので、ボイス、セラピー講座の受講生の方には、うん、必ず音声でレポートを送ってもらってるんですよ。
何を喋ればいいのそれ、音声で。
自由にフリーテーマで話してもらって。
難しい
最初は皆さん、どうぞ何喋っていいか分かんないっておっしゃるんですけど、だいたいやっていくうちに時間がもう、最初1分って言ってたのが、いつの間にか5分も喋ってましたとか。意外と喋れるようになるんですよ。もうそれはね、ぜひやってほしいなって思います。
じゃあ今テーマ決めてあげたら、自己紹介とか話すじゃあ。おざようこですとか、リスベンに住んでいます、何歳ですみたいな。テーマ決めれば、1回目とりあえず、1回目はクリアできる。
一回目できる。そうですね。テーマ決めて自己紹介。
そう。フリーテーマって言われるとすごい、フリーテーマ自体がハードルが高い。
そっか。私いつもお手本で自分の声も送るんですけど、本当に こんなくだらないことでいいのっていうテーマで送るんですよ。
何喋ってんの？
今日食べたご飯のなんとかが美味しくてとか。私の推しのアーティストが今日もイケメンでとか、ね、そういう本当にくだらないこと喋るから、これでいいんだって思うみたいな。本当そんな感じでいいです。
なるほどね。そっか、そんなんでもいいのね。
そういうの方が、ちゃんと自分のこう、筒っていうのを、ちゃんとこう広げて喋ってる感じです。
そっか。
ちゃんとしなきゃとか、ちゃんと起承転結とかプレゼン風にと思うと、役割の声って私言ってるんですけど、本当に違う声になっちゃう。
そう、今言おうとしたの、さ、日本人って電話出るとき、はい、なんとかですってちょっと高くなるじゃん。
そうです、お母さんあるあるですよね。
そう、海外では絶対そう。私オーストラリアに住んでるんだけど、外人さんはそれやらないの絶対。
これは日本人だけなんですかね。
逆に高い声出すと、なんか、なんて言うんだろう。頭悪く思われる？
やっぱりそうなんですね。
だって外人さんの素敵な綺麗な女優さんとかって声低いでしょ、どっちかというと。
いいですよね。
なんとかなのっていう喋り方しないでしょ？やっぱりね、普通に、なんか、ハローなんとかなんとかって、普通のこのトーンで喋っていくんだよね。
そうですよね。そう。
あの声にするのと普通の声にするのっていうのは、なんかこう、たまちゃん的に受け取るのはなんか違うの？
いや、人によって本当に違うんですけど、日本って大体こう、よく見せようとすると、女性は高い声になる。男性は低めの声になる方が多いですね。女性性というか、可愛く見せようとか、いろんな人によって理由はあると思うんですけど。
猫かぶってるってすぐわかるの？
そう。アナウンサーもみんな日本の方ってちょっと高いんですよね、海外に比べると。
高い。
ね、そうですよね。私、びっくりしたんですよ、旅行して。海外のキャスターってこんなに声低いんだと思って。
すごい低いよ。
低いですよね。やっぱ知的だし、なんか女性だから高いとか全然ないですよね。
ないな。
かっこいいなと思って。
そう。なんか、そうなの。逆に自信は感じられる。
そうです、
ね。可愛らしく人に好かれるっていうよりも、自信に溢れるっていう感覚で聞こえる、私。
確かに、自信とかリーダーシップはやっぱり低い声ですよね。そう。影響力とかも低めの声がいいんですけど、高い声はやっぱり印象がいい、誰からも愛されるとか好かれるとか、爽やかな印象なので、ちょっとだいたい2から3ぐらい こうちょっと上げて喋る方が多いですね。
それを、うん、頭では知らないけど、やっぱりそういうふうに感じて、はい、もしもし。
そうそうそう。
感じる感じなんだ。
聞こえやすい音域でもあるんですよ。ちょっと高い方が。相手に。
え、でも年取ってくると、高い方聞こえなくなるよ。
ね、高いよ。
そこのも、年取ってくるとかの問題じゃない。
そこまで高くなくて。そう、本当にあのね、あの、なんて言うんですかね、あの、超音波みたいなの、高い音は、モスキートみたいなのは聞こえなくなるんですけど、
あの、おじいちゃんおばあちゃん高い声で喋るとね、聞こえないの。わかんないの。
そうですよね、看護師の時、ちょっと低めで喋るんですか？
そう、でも、日本にいると、なんかこう結構自分で気をつけて低い声にして喋るってことがあった。だから逆に言うと私ちゃんといつも猫かぶって高い声で喋ってたんだと思うんだよね。今になって思うとね。
はいはい。
だけどやっぱり海外、こっちのオーストラリアで看護師してるときは気をつけたことがない。低くしようって。
ああ。
いつも低いから。
じゃあ割とこのままの声で。
英語で喋ってるときはいつもこのトーンだから、
なんです
高くして喋ることがないから逆に、
はあ、だからそうなんですね。あの海外の方って確かに声がちょっと低い、うん、海外に在住の日本の方も低いと思います。
そうそうそうそうそうそう。だから日本に帰ってね、あの店員さんとかのいらっしゃいませっていうの聞くとなんかねえーってなる。
違和感があるですね。
違和感があるの。
そうそう。そうですよね。
そう。こっちみんな普通にハローって言われるから。
うんうんうん。
あの高い声でいらっしゃいませって言われると、あって。
あの、いらっしゃいませも、あの、高級な店になればなるほど低くなっていくんですよ。の、高級なホテルとかは、多分ホテルマンもいらっしゃいませっていう、こんな感じの低い感じで。
確かに。コンビニと高級ホテルの違いよね、きっとね。
あ、そうですね。高くて、たくさんいる方に向けて発する声は、やっぱり高い声じゃないと聞こえなかったりとか。
そっか。
そこも無意識でされてる方が多いかもしれないですね。
なるほど。ただただ、ただただ、こう、装ってるだけではなくて、やっぱ、広くに届けるっていう時は、やっぱりちょっと高めにしてたりとかするんで。
う
ん、
そうなんですよ。あの、鼻をね、ちょっと共鳴させて、っていう。あ、また変な。伝わらなかったかもしれない。はい。
鼻を共鳴は伝わらないね。
伝わらなかったですね。ということは、ね、そろそろまた10分。
あ、すいません。ま、すいません。
もうついつい、
よく早いよ。
すると、私が、ね、楽しくって、ついつい時間が過ぎますが、次、じゃあ、どうしましょう。鼻腔の共鳴、鼻を、話しますか？
ねえ。
もし、
鼻の共鳴、意味がわかりません。鼻詰まることはよくあるけど。
そうですよね、うん。はい。いろんなところを鳴らしながら、人は声を出しているので、またそういう方、そういう、
今いろんなところをってまた言ったね。
え？
いろんなところ。
いろんなところ。
わかった。
じゃあまた。はい。またじゃあ次回もぜひ楽しみに、あの、お待ちいただければと思います。今日もヨコさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。